ていいですか。
はい。皮膚科形成外科西クリニック院長、日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、医学博士。1961年、鹿児島県奄美大島生まれ。幼少期からアトピー性皮膚炎に悩まされていたこともあり、皮膚科医になることを決意。鹿児島大学医学部卒業後、皮膚科医の道へ進まれます。皮膚科医になった後に、自らのアトピー性皮膚炎を感知させます。現在は、鹿児島県皮膚科医部会の会長を務める傍ら、合成界面活性剤を使用しないスキンケア用品の監修も担当。スキンケアの真実を一人でも多くの人に伝えるため、講演会なども積極的に行ってらっしゃいます。
はい。これ、サブタイトルがついてまして、皮膚科専門医が教える合成界面活性剤の危険性。はい。ちなみに、
そんな危険だった。
はい。西先生は、
はい。
皮膚科の医者として、この界面活性剤が入っている化粧品は、100% 肌荒れの原因になる。断言してます。書いてあるんですよ。断言するって。皮膚科医として断言します。怖いですね。で、ちなみに、またこれアンケートデータであるんですけども、90% の女性が肌トラブルに悩んでるそうですね。これは、はい、暮らし情報メディア、ヨムーノのデータなんですけども、21歳から56歳の女性、はい、90% が乾燥肌、敏感肌のデリケート肌に悩んだことがある。すごいですね。
だって私自身アトピーでしたからね、実は。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。結構悩んで。
ジャイアン、アトピーになったか一回もないです。
まあ、アトピーはね、ちょっとストレスとか。
サバに当たってなんか一週間、ジンマシンっていうのはありますけど。
あらま。
はい。だから今、ガンガン CM で化粧品宣伝してますよね。ですから、西先生からしたら、これフェイク商品だ。よく言いますよね。すごい、挑戦的な本ですね。
そうですね。
はい、で、合成界面活性剤は水分を逃がしにくい性格があるため、化粧品メーカーは保湿成分として化粧品に配合している。ほぼすべての化粧品に入っているそうですね。
はい。
はい。で、肌にトラブルですね、それによってね。前、うちの女性社員が、ちょっとなんか1万5千ぐらいする化粧品の試供品もらって、顔につけたら、朝起きたら顔がパンパンに荒れて
て。あれは何なんだ？じゃあ合わなかったんですかね。
合わなかったんですか。あれはね、逆になんか、成分がいっぱい入ってすぎたのかな。
はい。なんかこれが良くないっていうのも具体的に書いてありますよね。うん、
で、先生はあれですね、はい、小さい時アトピー性皮膚炎で、手の湿疹がずっと続いて、切れてたんですよね。パックリ割れってやつで。はい、で、シャンプーとボディーソープをやめたら治ったみたいなこと書いてありますね。
なんか私の夫もですね、結構足の指とかがすごい皮が、見てた。
あ、多分そう、同じ症状ですよね。
なんで私もちょっと使わない方がいいよって言っちゃった。
うん。で、西さんとちょっとお話しして、ジャイアンもシャンプーやめて、お湯だけでやってみたんですけども、
はい、
結構好調でしたよね。
あ、そうそう、ぬるま湯だけで8割落ちるって。
落ちますよね。もっと落ちるかもしれないですね。寝る前だったらもっと落ちると思います、ね。
あ、通りでなんか最近髪の毛ツヤツヤだなって私思ってたんですよ。
昨日髪型変えてきたんだけど、誰も気がついてくれない。
なんか、おしゃれな。
はい。で、じゃあどうしたらいいか。化粧品中毒から逃れるにはどうしたらいいか。それがこの本のテーマなんですけども、はい、リペアリングキャンプ、修復ですね。はい。肌の修復、リペアリングキャンプをやりましょうっていうのが今回の本のテーマです。はい。まおちゃん、ターンオーバーって言葉知ってます？
ターンオーバーは知ってます。
ターンオーバー知ってる。はい。リペアリングキャンプは知らなかったんですね。
そうですね。初めて知りました。
はい。はい、で、皮膚科専門医が教えるスキンケア三原則っていうのがあります。まず一つは肌をきれいに保つ。要するに清潔にするってことですよね。それから二番目。角質層を潤す。つまり保湿ですね。はい。それから紫外線から肌を守る。紫外線対策。
はい。
この三つをやっておけば、まあ基本的に美しく健やかな肌になるそうですけども。ですから、まあ化粧品はいらないわけですよね。 あってもまあ最低限でいいみたいなことが書いてありますけどね。はい、で、人間の体ってターンオーバーが正常に機能しているおかげで、要するに皮膚の表面をバリアが守ってるわけですよね。このバリアが界面活性剤で侵されてしまう。ちなみに、はい。ターンオーバーを乱す原因って全部で10個以上あるんですけど、これちょっと読みますね。
はい、
多分女性の方はみんな、ああ、自分そうだなというふうに実感すると思います。寝不足、ストレス、疲労、運動不足、喫煙、過度の飲酒、無理なダイエット、冷え、便秘、野菜不足、脂肪分、肩、紫外線、乾燥、間違ったスキンケア。女性みんな、やばいと思ってんじゃないですかね。
いや私も結構半分ぐらいは入ってますね。
地肌力は使わなければ衰えるそうです。はい、結構植物アレルギーみたいなやつもあるんですよね。例として面白いのが、茶の雫石鹸事件って知ってます
か？なんかちらっと聞いたことはありますけど。はい、
今から10年ちょっと前なんですけども、茶の雫石鹸を使っている人たちの中で、小麦アレルギーが続出したんですよね。
これびっくりしちゃった。はい、そうだったんだって私も。
その小麦アレルギーの成分が入ってたんですよね。だから食物アレルギーって食べて発症するんじゃなくて、皮膚からアレルゲンが侵入することでも発生するんで、これメーカー自主回収してますよね。
そう、
これ裁判になりました。
そう。
結構大きい裁判になったと思いますけど。
口からだけじゃなくて皮膚からもなんですね。
はい。で、こういうのって結構あるんですよね。同じように、同じようなケースって結構あるんですよね。びっくりですよね。
はい。
知らなかった。茶の雫石鹸事件。皆さん覚えてくださいね。あともうコロナの時ってマスクでね、肌荒れすごくみんな、怒ってましたよね。
はい。
はい。で、後半はじゃあ、肌を蘇らせる、リペアリング、キャンプ、どうして修復していったらいいのかっていう、ターンオーバーを正常な周期で、繰り返していきましょう。で、20代の女性って、25日ぐらいで肌が入れ替わるって言うんですよね。で、もう40代、はい、50代だと、倍ぐらいになっちゃうんですよね。肌が入れ替わらないんですよね。
ねえ、だから、あと本当びっくりしたのが、クレンジングと洗顔はダブルで肌に悪かったって。じゃあどうすればいいんだって。
めちゃくちゃ悪いこと毎日女性やってるから、それは肌になれますよね。
ねえ。
はい。で、後半のショーでは、肌を整えて透明感のあるツヤを取り戻すこととかですね。ここら辺も科学的に書かれてますね。
いや、本当に専門家の方でもすごい役に立つ本だと思います。
ちゃんと角質細胞をたっぷり水分で満たしてですね、角質層をみずみずしく保つ方法ありますね。
うん、
ですから、マイナス10歳肌っていうのは誰でも手に入る。
はい。
はい、で、リペアリングキャンプっていうのは、ジャイアも先生の本を作る前には知らなかったんですけども、はい。これが女性にとっては大事っていうことで、女性が知らなかったぐらいだから面白いんじゃないですかね。ちなみにリペアリングキャンプはソフトとハード2つありますね。はい。で、まずはソフトですね。肌トラブルを抱えている方、肌が弱い方。はい。はい、そういう方はまずはソフトリペアリングキャンプから入ってください。はい。
そう、あと私が、ここ安心したのはですね、219ページに書いてある、はい、良い汗は美肌のもと、汗をかくことを嫌がらないでって、
ね、
私結構汗かきなんで、ちょっとここ、
いい
安心しました、はい。だってほら、汗ってなんか塩分だから、肌に悪いのかなって思ってたんですよ。ただ、いいということなんですね、
うん。
美肌に欠かせない要素と。
ね。
ねえ。
まあ、人間って手のひら、足の裏からも、全身から汗かいてますからね。
だからまあ今サウナもブームですしね。
まあ要するに汗は肌を守るバリア機能を果たしているので、はい、汗をかいた方がいいですよっていうことですね。
肌にもいい。
はい。運動は筋トレだけじゃなくて肝トレ。汗のトレーニングになるから運動もしましょうね。ということは運動してる女性は肌が綺麗ってことですよね。
はい。
はい。最後はあれですね。綺麗に肌にするための、 自分自身の考え方、生き方までちょっと言及しているので、最後は、なるほどな、というふうに思わせています。は
い。いや、これはもうね、全女性な、のみならず、男性にとっても読んでいただきたい本になっています。最後に
化粧品メーカーのお願いで終わってるんですけど、すごいね、先生。はい。
メイン本に。
別に、断りますけど、西先生は、化粧品メーカーの界面活性剤を全面的に否定してるわけではないのでね。はい。それは最後にきちんと書いてあります。はい。
はい。では、このコーナーで最後に伺っている本の眼目は何でしょうか？
はい。みんながやってるから大丈夫は大丈夫ではない。
お
昔、まあ結構あるんですけど、ビルの火災で、一つの階段に殺到して何十人も亡くなるってことありますよね。で、非常口を知っていて、裏側から逃げた、なんかホステスさんだけは助かったみたいなケースありますよ。だからみんながやるからついていくっていうのは結構危ないですよね。
だって日本人割とそうですよね。みんながやってるからじゃあやろうみたいな。
集団心理、群衆心理って怖いですよね。
はい、
最悪の場合、火事の場合命を落とすこともありますんで。だから化粧品もそうですよね。みんながやってるからいいとか、テレビコマーシャルで有名な芸能人がやってるからいいっていうわけではないんですよね。はい、ですから、まあこれからね、台湾も有事になるかもしれないけども、その時のことも踏まえながらですね、やっぱり自分はどうするかっていうのをですね、今後考えていった方がいいかもしれないですね。
わかりました。はい、ということで、いい本を読みましょうのコーナー。今回は、美肌になりたければそのスキンケアを今すぐやめなさい。西正幸さんの一冊をご紹介しました。続いては、本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます。さあ、今回のテーマは何でしょうか？
はい。不都合な真実を見つけよう。
おお。
物事の裏側を書いた本というのは売れます。例えば何でもいいんですね。不都合な真実って。例えばマーケティングの裏側、絶対あると思うんですよね。会社の裏側もあるかもしれないし、新商品の裏側もあるかもしれないし、私たちが常識だと思ってることを疑ることによって、まあ、その疑ってるものが真実だったら、それはそれで本になるってことですね。
確かに。
だって、西先生の本のタイトルって。裏
が知りたいです、
西先生の本のタイトルって、今すぐスキンケアをやめなさいですよ。
もうびっくりですよね。
しかも皮膚科の先生が言ってるんですよね。これ衝撃的ですよね。例えば、ディズニーアニメ、私たちは普段見て、あ、面白いなと思ってるかもしれませんけど。はい。